月曜日の朝です。内田さん、中野先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日はまた3人で、
はい、
お話できて、それぞれの経験がとってもいい味を出しているとある方から連絡がありましたね。本当に、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、サーヴァントリーダー、
はい、
サーヴァント、サーヴァントっていうのはまあしもべ、リーダーというのはまあ指導者、しもべであって、リーダー、あるいはリーダーたるものはしもべの心を持たなきゃいけないとか、うん、まあ、いろんな解釈があると思うんですが、まあ、日本人は謙譲の念とか、あるいは慎み深いとか、まあ、謙遜という美徳が好きですね。好きですけど、どうでしょう、大体日本人が謙遜謙譲というと、あんまりこう積極的に何かをやっていくというイメージはちょっと後ろに引くんじゃないですかね。
遠慮がちなイメージがありますね。
そうでしょ、うん、そうするとリーダーたるものはぐいぐいとね、事業なりビジネスなり人間なりをこう動かさなきゃいけないよね。まあ、トップに立って引っ張るっていうこともあるけども、あるいは一緒になって、方向性を決めていく、うん、あるいは後ろから底上げしていくっていうようなことも、いわゆるなアクティブではなきゃないですからね、うんうん、だからこの辺、日本人としてどう考えたらいいんでしょうね、うん、
使えるためにということですね。
そうですね、
うん、いかがでしょう。
そうですね、今までの組織にいて、仕事のね、組織の中にいて、やっぱりそのリーダーにもいろんなタイプがあってですね、ぐいぐい引っ張っていくタイプのリーダーと何にもしないリーダーがいるんですね、
うん、
でね、何にもしないリーダーっていうのはこれ意外と部下がやりやすくて、やる気が出て、でその何もしないんですけど唯一してくれることが、何か問題があった時に処理してくれるんです ね、
ね、
これはね、どっちの上司に使いたいかっていうと、うん、後者の方が結構人気がある、
うんうん、まあ、どっかの放送局も、はい、そんなに手取り足取りね、上の人がするんじゃなくて、ね、うん、はい、原稿時間はこれだけよやると、でも最後には責任を取ってくれるのか取らないのかは、うん、まあ、聞いたことはありませんが、
ま
あ、そ
う、うん、でも取ってくださいますよ。
あ、そうですか、
うんうんうん、結構野放しというんじゃないですけれども、うん、任せてくださる、それはすごくありがたいですよね、うん、任せてくださって何かあったらこうちゃんとサポートしてくださるっていう、
うん、今内田さんがおっしゃったようなやりやすい、
はい、
そういう面では自分のやりたいことができるっていうのはね、どっかでお話があったように、やりたいことをして豊かになるなんて質問がね、うん、の若い人から出たりしたんですが、まさしくそういうことに類似ますね、
う
ん、
そうですね、
うん、これやりたいようにやらせる、うん、これがサーヴァントリーダーの特徴でしょうかね、う
ん、思いますね、
うん、それでいて数字をちゃんと出すということ、うんうん、やりたいことやったらもうめちゃくちゃになっちゃったっていうような例もないわけでもないと思うんですけども、
うんうん、やはりリーダーの方ってある程度この下の方の素質を見ているというか、うん、ちゃんと適材適所に与えてくださって、それでそこでその人が生かされればいいですよね、うん、
なるほどね。まあ、でもその部下ったってね、例えば部長から見れば課長もいれば課長補佐もいれば、うん、まあ、平もいればまだ入って3ヶ月なんていう、うん、こういうのをやっぱりどうなんでしょうかね、うん、上の人は。
あ、そろそろやっぱりなんていうんですかね、物事頼むにしましてもね、いろいろ頼み方が違うと思いますね。その役職の人経験、その知識、まあ、それからできるできないっていうのもやっぱりありましてね、彼ならこれ絶対にうまくできるっていうのを分かる場合と、うん、もうこういうケースは彼に頼まない方がいいとかね、
方がいい
方がいい、頼まない方がいいとかね、うんうん、いろいろありますね、
やっぱりね、うんうん、どうですかね、
うん、そうですね、そう、なんかこの人に任せれば安心って思われる方も自信になりますよね、うん、でもこの人に預けたらちょっと不安って思われると思うと、またそれも悲しいですけれどもね、うんうん、
まあ、そうやってできる人にできない人をくっつけて、うん、 まあ、訓練させる、はい、
そうですね、
ということもやっぱり考えてるんでしょうかね。あま、確かに、まあ、多少足を引っ張ったり、うん、その新米が失敗すると、うん、まあ、その中間に立った人もえらい被害を受けることになるわけでしょうし、そういう面ではやはり、サーバントリーダーでトップにいる人ってその辺まで計算しなきゃいけないんかしら、うんうん、
計算とそれからいわゆる本当にあの権限以上ですね、権限以上するのは怖いんですけども、してあげないと結果最後自分がね苦しくなりますから、どんどん権限以上して部下にやってもらうっていう方が結果あの組織としても良くなりますし、そのリーダーもいろんな幅が増えるっていうんですかね、できる判断の幅が増える、それで最後は責任は最後自分で取ると、こういう上司はものすごい人気がありますね。
まあもちろん上司のまた上もいるわけだから、実際にあのなんだ部下がやったんだってお前やったんじゃないよなんていうような浅はかな見方はしないと、やっぱり部下がやったのはお前がリーダーとしての、
よくあの手柄を取っちゃう上司がいるんですけど、あの手柄はそのやってくれた部下 の成果ですよって言ってね、あの会議の時にちゃんとアナウンスする上司の方が評価が高いです。
そうですよね。やっぱり認められたら嬉しいですよね。
で社長とかもね、やっぱりそういう人をやっぱり重要な事業部の長にしたりとかね、うん、
やっぱり見てるわけですね。
そうですよね。50人30人っていうスタッフをね、働かせてくれる、あのうまく活用してくれる人をやっぱりそういう大きな部署のリーダーにすること
が、ね、だからそういう人間を見る、人間を何ですか、とことん見定めてあげる、そのためにやっぱりリーダーたるものは何て言うんですか、人間の一番弱いところ、人間の一番辛いところ、例えばね、いつもいやちゃんとできるのに今日はえらく仕事が荒れてるなと、どうしたったら子供が不登校になってますとか、ね、女房が今実家に帰っちゃってますとか、まあ、そんな話だってないわけじゃないわけでしょ、その辺まで理解して手を打つ、言葉をかける、そんなことも必要でしょうね、
やっぱり優秀なあの上司はそういうところ上手ですね、
そうですね。ということで皆さん、今週も1週間お元気でお過ごしになってください。内田さん、中野先生、ありがとうございました。